オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。6月22日日曜日、22日日曜日、時刻は17時12分でございます。第472回でございます。ありがとうございます。順調に順調に収録ができております。ありがとうございます。ちょっとね、雨が降ってるので、で、さっき止んだんで、先に、花丸の散歩行こうと思ったら、花丸、なんやろね、まだ行きたくありませんって、一回外出したんやけど。なので収録することを、先に収録をすることにしました。なんかリードつけろと思ったら、ゲージから出てこんで、うーとか言って、こらーとか言って、はい、ごめんなさいってなって、外出したら、行きたくないですって、家の敷地から出ようとしないっていう、不思議な、はい、ということで472回でございます。そしてずっと今苦しんでいたアップルに反映されない問題、ついに解決。どうも徳光和夫です。やりました。ついにね、治ったんですよ。結果、なんかずっと、なんでかなと思って、ずっと考えてたら、結局、リッスンも、YouTube も、Apple も配信されないってなって、で、リッスンが267回までは、結局、一個前の配信していた旧オルネポって言ったらいいんですかね、アップルで、レビュー60何件かついてるやつの、青、イラストのアートワークのやつ、桃屋の店の前に僕が立ってるというイラスト、写真起こしのイラストなんですけど、あれが、から、現オルネポの配信ページ、3代目になりますけど、今の配信してるページに、全部インポートエクスポートみたいな、引っ越し、音源を全部映したろうと思って、一個のページで全部エピソードを聞けたらいいなと思って。そしたら、267回までは引っ越し、反映してるけど、201回から266回までが、Apple にも、Apple っていうか、リッスンの YouTube も反映されてないってことは、266回以前、第1回から266回までを消せば、治るんじゃないかと思って、そこが何か悪さしてるんじゃないかと思って、消したら、治って。で、ずっと一応この日のためにずっと一応最新回もずっとページを貼り付けて配信。で、旧ページからアップルは聞けるけど、それ元のページはこっちですよっていうミラー配信みたいにリンクを貼って、今のページに戻ることを夢見て、それが正解。結果それで、で、ずーっとアップル。で、一個だけベリダイのゲスト会か。2021年か20年か22年か忘れましたけど、ベリダイ GO ってやつがあるんですけど、あれが、また YouTube からメールが来て、うまくいきませんでしたってなって、それを YouTube 版か。で、新ページ。旧ページでは聞けるんですけど、今のページ、オールネポの配信ページの方を消したら直ったと。あと、で、これで全部、OK と思ったら、なんか知らんけど、一括で全部引っ越した日に、止まっていた、詰まってたエピソードが全部2025年6月付で配信されてしまって、だから471回の上に大量に 100以上のエピソードが、過去回がドバーッと上がってしまって、びっくりして、また全部それを慌てて非表示にして、もう眠かったんでわけわからんで、さっきずーっと百何十件、日付を全部打ち込み直して、2025年6月何日みたいになったやつを、2021年、22年、23年、約2年半分ぐらいを全部打ち直し、日付入れ直して、で、今順番に並んでるのも確認したんで、一応それで Apple Podcast に関しては、新しいページに引っ越して、で、旧ページから、もうエピソードを引っ越して、 のやつで301件までは入るようになって、あとはもうダメでしたね。ということです。まあ、もともとアップルが300件ぐらいしか多分、エピソード入らんから、多分いっぺんに400、500入れて、あれでおかしくなったんかもしれないですね。おそらく。多分全部で700エピソードぐらいあるので、オルネポ自体が。それを一気に引っ越したら、アップルがバグったのかもしれない。結果、今301件ぐらいは、アップルに繋がったんで、こっからちまちまだから、新しいの入れれば、古いのが消えみたいな入れ替わりで差し替わっていくんだと思うんですけど、最新回を配信すればするほど、これで大丈夫かと思います。お探ししました。なので、今までずっとApple を3つ、Spotify を2つ配信してましたけど、YouTube、これからまた現行に戻りまして、リッスン版、文字起こしのリッスン版と、YouTube 版と、アップルポッドキャスト版とスポティファイ版か。この4点で同じページだけ、だ今まで通り、ちょっとトラブル前に戻ります。さあ、お探ししました。だまた問題が起こると、アップロード事務局と、旧オルネポページと、あと、オルネポちゃんの、アップルだから3つ他にもあるんで、オルネポは今何かあったら、スタンバイ、リザーバーが4アカウントあるので、何かしらアップルで発信するという、配信できるようにするようにしますんで、アップルから、僕がアップルから聞くんで、アップルさえ出てれば、アマゾンとかあの辺は何もやってませんけど、アップルさえ聞ければと思ってます。はい。やっと治った。ずっと考えてたんですけど、そっか、止まってるエピソードのから以降消せばっていうのにやっとたどり着いたですね。まあ、ずっと考え、頭いい人はパッとわかるんでしょうけどね。僕はずっとなんでかな、なんで。はい。やっとこれで戻りました。ありがとうございます。で、昨日、久々、ともくんの飲み会参加、とも会、オンライン飲み会、やっと、昨日、やっとね、で、やっと参加できて、で、ご飯、9時半スタートでご飯食べるときに缶ビール2本と泡盛の、ちょっと残ってた泡盛を水割りで飲んで、それから合流してビール2本飲んで、ワインを、割るのめんどくさいんでワインを用意して、ワインを、まあでも4分の3、半分ちょっと飲んだぐらいで、もう12時過ぎで眠くなって解散みたいな感じだったっすね。結果、何をどう話したかさっぱりは、一応米騒動、令和の米騒動みたいな話をしてたんですけど、まあ、梅木さんが、ボール支配率高めで終わったっすかね。殴りレコードのなじみの、今ない、篠宮ビーフンとかにやってる、梅木さんね、っていう感じだったっすね。ずっと喋ってましたね。何を喋ってたかな。で、でも、そう、古太郎さんにどうなったか聞きたかったけど忘れてたな。あの事件。オルネポ、僕復帰、飲み会の時の。っていうことです。で、さっきまでちょっとやっぱりオーチーコーチーがかっこよくて、この前 NHK で1時間番組ぐらい特集やってましたけど、広島でロケして、楽器屋さん行ったり、お好み焼き屋でお好み焼き食べたり、あと曲も3曲披露してる、ソングスの出張版みたいな感じですか、広島出身の女性アナウンサー、鶴瓶家族に乾杯で、一緒にスタジオにいるアナウンサーの方だと思うんですけど、3人で、あれ曲、やっぱかっこいいなと思って、で、さっきまでちょっと歌ってみようかと思って、歌ってみたらやっぱ、僕やっぱ喉が、やっぱ完全に治ってないっていうか、歌う喉ではない、治ってないっていう。なんか最近も咳込む、なんかやっぱね、途中で咳込むんですよね、これ。もうやばいなと思って。喋れるけど、歌うとなるともう完全に声が、コントロールできないというか、ひっくり返るというか、だから声帯がなんか、傷んでるというか、喉が、なんか調子が悪いね、だけね。これが53歳になる前の体なのかという感じがしますけど、とりあえず、そんな、はい。 そんなでございます。なんかおかしいよね、と思って。ずっとたまにゲボゲボなるし、だ歌おうと思ってもひっくり返る。だ喉が、なんか痛んでる、ずっと。はい、そんな感じでございます。はい。で、今土砂降りなんで、もう雨やんだかもしれない。降ったりやんだりなんで、終わり次第また散歩に行って、と思います。はい。こんな感じですか。で、昨日長女ブレンダーから初めてかもしれないですけど、父の日で、ビールとおつまみセットを届いて、ちょっと上等な感じの、なんか、もうビーフジャーキーだけ食べちゃいましたけど、昨日。なんかでもね、その辺で買う安いジャーキーと比べたら、やっぱり上品なやつだったですね。で、ビールは昨日常温できてたんで、今日キンキンに冷えてるんで、今日飲もうと思いますけど。あ、やっぱお嫁に行くと贈り物をくれるようになるんだなっていう感じですかね。それはいということでございます。はい。で、娘といえば先週話しましたけど、で北北カフェでもね、大場さん目線というかやってましたけど、北九州に行きました話で、大場さんの娘さんと。ちょうどブレンダー年が近いんかな、一緒って言ってたかな。で、あやほちゃんと、なんか、子供の頃プリキュアが見てたみたいな話で、私第3期なのとか、いや私何期ですみたいな、なんかまるで NSC の、芸人さんみたいな、そう、第何期ってあるやね。未だにあるんか知らんけど、プリキュアってそうなんやと思って、へえと思ってましたけど、まあそんな、で、最終日文字攻撃で別れてから、別れる前に気づいたんですけど、僕、いつも、今、プライベートっていうかお出かけは、アイコの、グッズのタオルハンカチ、めっちゃいいんですよ、タオルハンカチのサイズが。よく吸うし、アイコの、イラストがガバーって書いてあるやつなんですけど、なくして、ああ、と思ったら、大場さんの車の後部座席に落ちてたみたいで、で、それで送ってもらったんですけど、はい。で、よかったな、っていう話。無事に。無事に、だからもう消滅したかと思いきや、ついになくしてしまったかと思って、なんかね、そういうなんか、まあ、リュックとカバンと、あと暑さと、なんか、ぼーっとするので、あら急にハンカチがないっていうのはもう、あとの祭りだったんですけど。なんかね、辺良かったでも届けてもらって、わざわざ郵送してくれて、僕は着払いでって、封筒に入れて発送しましたって言われたんで、なんか、ねえ、ありがとうございました。本当助かった。これで、今だから、スタジオに1枚手つかずの未開封のタオルハンカチがあるんですけど、これか今、オルネポスタジオに映ってるね、この棚の一番上のオレンジ色の四角みたいな、上の段にあるやつ、あれがタオルハンカチなんですけど、隣があちこちオードリーのタオルハンカチなんですけど、これ映ってないな、っていうね、よかった。だから全部で4枚中3枚回してるんですけど、リザーバー1個で、よかった、よかった。本当これは、はい、ほっとしております。とってもほっとしております。はい。ということで、我らが、フォークスが交流戦どうも優勝したみたいですね。日本ハムが負けたんで、フォークス優勝。今、甲子園でまだやってんのかな、勝つんじゃないですか、ただ、交流戦ね、パリーグばっかり勝ってるので、3対1でフォークス勝ちました。まあね、しょうがないっちゃしょうがないですけど、全部上がパリーグで下がセリーグでしょ、順位ね。12球、11位から12位の確か。そんな、まあ良かったです。さあまあ戦力で、結局中村晃を代打ね、代打要員にしようと思ってたけど、相次ぐ主力の欠場で、4番やら、ほぼだから全試合出場みたいな感じで、ベテランをもう、結局、本当控えみたいな感じに使おうと思ってたけど、フル稼働させて。で、まあ、怪我しないっすよね、中村晃はね、すごいよね。帝京魂。帝京魂といえば石橋貴明、ゲートセブン TBS ラジオの朝の30分の、スポーツ番組なんですけど、終了ニュースで出てましたね。がっかり。で、国分太一は何したんですか、国分太一をね、国分太一は何したんですかね。 TOKIO だから、お酒ラブユーオンリーとコンプライアンスラブユーオンリーと、ボーカルの永瀬くんは、もう芸能人やってないかな、わからないけど、結局ドラムの松岡くんとギターの城島くんの二人で TOKIO みたいなことになったんですよね。やっぱ減るよね。カトゥーンもそうやけど、キング&プリンスもね、まああれは事務所で出てたんだけど、なんなんすかね、よくわかる。子供の頃から芸能人になり、世の中から離れるからそうなるのか、もともと親分がめちゃめちゃね、性犯罪 You やっちゃいないよみたいな人だったので、その悪しき影響を受け継ぐのか、事務所のお家芸なのか、多いよね。だからね、中井くんもそうやし、まあでも事務所のせいじゃないのかもしれないけど、よくわからんけど、なんかその出身の人たちの、光源氏もね、確かお薬で捕まった人は何人かおったりとか、確かそんな感じよね。やっぱり大変ね、いろいろあるんやろね、まあ、知らんけど、はい、まあ正しく正直に生きていかなければと、で、今日ね、それで朝ごはん食べてて、この前のMステの録画見てたら、あれもよかった、ミセスグリーンアップルの、ブレックファーストやったっけ、なんか、あの人人生何回目なんやろ、あの若さでね。なんか、もうサビで、ご先祖に手を合わせようみたいなサビの曲やったね。多分、若い子が苦しむ、この複雑な世の中、今、僕らが子供の頃よりは単純明快じゃないっていうか複雑っすよね。SNS もあるし、なんか、いろいろ大変な、生きにくい世の中をうまいことを表現してるみたいなのがあって、いや、でも、あんなことが、こう、表現できちゃう、詩が書けちゃう、歌えちゃうってすげえなって、大森大輝でしたっけ。なんかもうさすがにだから、ずっとミセスグリーンアップルってずっとレコ大とか撮ってもうめちゃめちゃトップミュージシャンやけど、僕世代が違うんで、まあなんか元気がいい人気バンドやなぐらいな感じだったけど、もう嫌でもこれは刺さるというか、すごい、やっぱすげえんだなっていうのが、ちょっとは分かった気がしたね。それはすげえわと思って。で、なんか今度来週も M ステ出て、さらにソロ、バンドグリーンアッポーと別に大森さん名義ソロでもう曲の発表だから、もうどんだけ働いてんだってぐらいすごいみたいね、みたいです。はい、あ、でスーパーフライも出てて、スーパーフライがそのミセスグリーンアップルの曲のカバーをして、それはなんか涙が出てくるぐらいいい歌だったんだから、なんでそんないい歌を、だから僕らの時は尾崎豊とかああいう曲に元気をもらうというか、泣く、なんか魂を揺さぶられるみたいな世界と、今とはまた別の世界だ。みんなでも、まあ、若い子には届くんだろうな、みたいな。なんかいろいろなんか、いろんな言葉を尽くさずとも、音楽を通してみたいなのがあるんやろうな。そりゃ人気出ますわな、みたいな。そりゃ刺さる。すげえな、と思いまして。なんかダーツの笑ってこられてかなんかで、田舎の、何て言うか言うの、田舎の小学校で北海道かなんかで、曲を一緒にやるみたいなの、確かね、合唱の、とか、あんなんでもなんか面白い人たちだなと思ったけど、すごいね。トラビスジャパンの下りも面白かったしね、この M ステでね、みたいなやつです。だから今の、だからまあでも、もうだから気軽にバンドやろうぜっていう世の中じゃないなって気もしたね。僕らの時はコピーバンドでバンド楽しくやってたけど、もう今あんななんかもう、音大出たりとか、すごいテクニカルでめちゃめちゃ男の人の声が女の人より高いハイトーンで歌えるぐらいにならないとデビュー目指していけんのかぐらい、なんかもうすごい世界になってきた気がせんでもないね。ねえ、すごい。まあ、ラッパーもいるしね、ヒップホップね。長男ブライアンもさっきラップバトル見てましたけど、呂布カルマが、バトルで、何年か前のつ言った、北九州のなんかいかついラッパー、ナンバーワンラッパーみたいな人が、その、年間ほとんど負けたことない呂布カルマが負けるバトル を見てましたけど、あ、こんなことが、今週北九なんだみたいなのもあったし、だから言葉の凄さね、力、表現次第じゃみたいな、まあ溢れてるのっちゅうのも、なんかね、って思いました。手話。SNS もむちゃくちゃやけどね、むちゃくちゃっていうかいろいろ、だから、やってるけど、です、あれよ、今日、さっき、トランプ爆弾、14トンの重たい爆弾を落としたとか言ってましたね、あのね、あの、イランにね、すごいね、すごい世の中。2週間以内に考えますって言ったそばから、あれはフェイントなんやろうけど、いやー、どうするよ、怖くなってきたんだかね、という、そう。で、そんな感じか。そんな感じか。はい。さあ、と、行きましょう。桃焼きの桃屋プレゼンツ。桃屋さんのオールデイズ・ザ・ネッポン。
てててて。
山口岡田さんからお送りしております。宇部市の中心からお送りしております。桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンでございます。桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポン。短く略すと、オールネポー。やっぱ喉が、なんかね、カレー気味。怖いね。なんか、なんやろうな。やっぱ100日咳みたいなやつなのかな。もう2ヶ月ぐらいだもんね。怖いね。怖いね。怖いです。はい、ありがとうございます。はい。なんなんやろね、これね。まあでも、まあ、しゃあないです。あと、多分まあ、ゆっくり考えますけど、8月にオルネポ12周年記念オンライン飲み会はなんとか日を決めてやろうと思いますんで、やっぱオンライン飲み会、ありがたいね。コロナ禍の時から、ね、始まったこの仕組みやけど。家で飲めるからね。今から飲みに行ってきます。今から出かけるの？いや、オンライン飲み会です。みたいなことを家でやってるみたいな。そんな感じでございます。はい。それでは、第472回、よろしくお願いいたしまーす。
せっかくね、おつみさんのご結婚っていうことなんで、
うん。
言っときましょうか。
ビアンコ。
あれ言っときましょうか。どうやって操作が、じゃあ、イントロあったね。イントロあるけん。イントロあるけんって。
来ました。こんなにいかがでしょうか。
いいですね。来ましたよ。おつみさん、じゃあやります？あの、曲振り、エコーで。
はい。
もう始まってんのね。
始まったよ。
桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポン。
はい、ということでお送りしております。桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポン472回でございます。はい。はい、で、もうもうすぐ健康診断の結果は来ると思うんですけど、今週来るんかな？で、まあ、もう今尿酸値を下げる薬を飲む。だから痛風の発作は出てない。けど尿酸値の数値は基準が 7.0 以上の方はダメみたいな範囲を超えて 7.2 とか 7.3 とかになったんで、で一回小指が痺れてなんか怖いんで整形外科行ったら尿酸値高いでしょ、ちょっとだけですけど血検もう一回しよう、検査やっぱダメだね、薬飲もうって言われて、で2ヶ月ぐらいずっと1錠朝飲んでって言われて、朝1、それで、もう一回血液検査して、ちょっと下がったねって、6.8 とかかな、7とかなって、もうちょっと下げたいね、薬倍にしようって言われて、それから2錠飲み続ける生活を1ヶ月ぐらい続けて、でも薬が1ヶ月分しかないんで、なくなると病院にもらいに行くんですけど、どう調子は？いや、もう、いつも普通通りですけど、って。もう一回、じゃあ今度、血液検査しようか。はい、今日やってっか。あ。今日やります。じゃあ今から血液検査行こうっつって、その2錠飲み始めたらどれぐらいの数値なのかっていうのが、まあ、健康診断でもまた出るですけど、1週間待てないんで、っていうか、まあ、どっちみち、結果はもうすぐ聞きに行けば聞けるけど、もう来月薬がなくなった時でいいやぐらいな感じののんびりしてるんですけど、でもう一回じゃあ採血しようって言って、 その、薬もらうついでに採血して、先週かな、で、採血をするんですけど、まあ、なんかそこの前も話したけど、その、院長も慣れ慣れしいっていうか、フレンドリーっていうか、あいもめちゃん元気やってる？あ、いいね、今日の T シャツとか、もうそんな感じ、軽いノリなんですけど、だからその、ベテラン看護師、奥さんかもしれないけど、そんなことないか。でも、同じノリの、おばあちゃん、ベテラン看護師みたいなのが、元気な話して、で、僕が採血してる時に、こう、針刺すじゃないですか。で、血液抜いてる途中で、あら、お誕生日におめでとうって来たんですよね。まあ僕、6月やけど、誕生日7月なんですけど、来月ですけどね、あ、そっか、来月か。おめでとうって言って、で、いやー、50代には見えないね。40代にしか見えないんだ。まあ、どっちもどっちかと思いますけどね。つって、53なんで、っていう。全然見えないわよ。おめでとうとか言って、採血して針が血管に刺さってる状態で、僕の肩をバチバチバチ叩いて、おめでとうとかで揺するから、怖い怖い怖い、血管に針刺さってるのに怖い怖い怖いと思ったんですけど、まあ別に痛くもないし、怖いな怖いなと思って、採血終わり、お金を払い、薬をもらい、帰って、次の日からも左腕の血液採血したとこ、薬物の跡みたいになってるんですよね。あざというか、覚醒剤打った人の注射の跡みたいな、あざみたいになるやつ。あんな感じになって、まあ、ツイキャスでも見えるけど、未だにね、未だに肘、めっちゃあざになってるっていう。怖いね。なんであんな、採血中によく気づいてなかったのかなと思って、怖と思って。ちょ、採血、針刺さってますやんって、突っ込まないかんかったのかと思って。ただもう、って話、怖かったね。まあ、でもアメトークもなんかオチのない楽しかっただけの話ってこの前やってましたけどね。最後楽しかったって言って終わってたけど。で、なんか、落ち着けて喋ると、3分間退場させられるみたいなことやってましたけどね。いや、でもなんだかんだ、まあ、いいじゃないですかね、そんな。ちゃんと喋れませんという。ああ、もう怖かった。今ね、なんか、若干その恐怖っていうか、血管気づいたのかよくわかんないですけどね。まあでも、治っては来てるんで、ということでございます。はい。で、朝ができるでおなじみの、ウィンドブレイカー最終回。今日の日付変わって月曜日にネットフリックスで配信されるんですけど、もう我慢できんで、地上波版を録画して今日さっき見たんですけど、ウィンドブレイカーついに第シーズン2最終回。よかったね。ちょっと感動するもんね。もうだから、シーズン3が始まらないと納得できない終わり方をして、今から次の戦いが始まるみたいなところで終わったんで、多分ね、近々あるんじゃないかなと思うんですけどね。キングダムみたいな作戦なんかと思うんですけど。おそらくね。こっち消す終わった？流れたか。と思うんですよね。で、シーズン3待つのもあるし、実写版が今もう撮影始まってるっぽいね。ちょっと、誰がやってるかは見せなかったけど、背中越しにその映像が出てたんで、それも楽しみですね、これね。みんな、ウィンドブレーカー見てないですかね。結局僕はウィンドブレーカーしか見てないね。アニメだけは、あとはもう見なかったか。あとは、もう次最終回のね、神説教と、今日、川栄里奈が出てる、ダメ真似と、楽しみでございます。終わったら散歩に行くだけでございますけど。そんな感じだ。あと、まあ、これで、健康診断の結果も、この前のね、一錠飲んでる時も、すでに、尿酸値を下げただけで、他の通知が全部良くなってたんで、今度倍に無敵になるんじゃないかと思って。で、昨日もそうやけど、プリン体ゼロを僕飲むので、 今日はでも長女ブレンダーが送ってくれたなんかちょっと良さげなビール、ちっちゃいおしゃれな瓶が2つと、あとジャーキーか、ジャーキーとカルパスとなんかもう1個あったかな、っていうのを食べちゃうんで、食べちゃいますので、しょうがないですけど、っていう、怖いっす。はい、そんな50代土砂降り、土砂降りの中、あ、今日多分雨、あ、1時間後に、あ、今やんどんかい、花丸散歩に行かんかったっけんね、まあちゅうことでよかったです。それではそんな曲をいきたいと思います。
すぐ始まる、
はい、ビアンコネロで越えよ。桃屋のおっさんのオールデイズだネポン、略しておるネポン。はい、お送りされます第472回でございます。ツイキャスも一応やっ ております。はい、では行きましょう。次はこれ。はい。
ハッシュ
タグ。ハッシュタグ
オルネポ。
で、クリス・ペブラです。ハッシュタグオルネポでございます。X、ハッシュタグオルネポでポストしていただきました。ありがたいポストを紹介するコーナーでございます。さあ、最新から。ケンチさんからいただきました。471回拝聴。飲み食い喋りパワーの三拍子が戻りましたね。暑さ増し増しの無理のないように。オルネポ。ショーンは余裕で問題ありませんでした。おー、ミッションいけたんや。ミッションインポッシブル。あれはすごかったよね。あれね。もうあれ以上のことできんよねって思ったけどね。大体飛行機、バイク、車、水中。ね、もうないよね。すごいと思います。三拍子って、そうそう、福留瑞穂ちゃんが、ノブロック TV、BS ノブロック TV、佐久間さんが、サブチャンネル YouTube か、ただただなんか、スタッフと、マネージャーとかタレントとかと、みんなでお酒を飲むっていう、飲む時にカメラを回すみたいな、YouTube に福留瑞穂ちゃん出てて、めちゃめちゃ辛かった話、売れて、急に売れたけど実感なくて、あと叩かれるのが嫌でみたいな、その繊細な頭がいい、ならではの。で、AKB の時コロナで、ほとんど活動できんで、みたいな、いろいろそんなんで今に至るみたいな。もうやめようとしてたけど、みたいなの話で面白かったなと思って。それで、今、クロちゃんと仲良くて、いろいろ相談に乗ってもらったりして、やっぱ誰にも相談できる相手がいないままやってたというので、そう、あとその時にそう、三拍子って、三拍子の人たちも仲がいいって言ったね。なすなかにしも仲がいいって、三拍子も仲がいいって。そう、今この、飲み食いし、喋りパワーの、飲み食い喋りパワーの三拍子って書いてあったんで思い出したっていうね。三拍子。この前なんか脱力タイムズもできてたよね。すごいよね。と思ってます。はい。ありがとうございます。次まして、大場さんからいただきました。471回拝聴。オルネポで料理が褒められたよと伝えると、妻がドヤ顔しましたわら。またいつでもお越しください。ありがとうございます。いやー、美味しかったよね。なんかでも、手際がいいしね。僕らがお邪魔しますって聞いた時はもう銀杏をレンジで温めてたもんね。で、娘さんと一緒に殻を割って身を出すみたいなことしてて、レンジじゃうまくいかんかとか言って、ほんと銀杏いるのって網で入れて火直火でこうカラカラカラカラ炙ってこう焼き入れるみたいな感じなんやけど、それレンジでやって、なんか、オーバー家御用達の、ボンバーって居酒屋に、揚げ銀なんかあって、それをお酒のつまみにみたいな感じで、作ろうとしてって言ってましたけど、あと常にやっぱ、常備菜っていうか、冷蔵庫何種類か、このままだからインゲンとか、ゴーヤとか、ゴーヤとツナの和えたやつとか、かぼちゃの煮たのとか、ああいうこう、ちょっとした小鉢系のやつが何種類もバーッと出てくるんで、あっという間に。やっぱそういうのを常に、みんなやるんやね、と思ってね。その辺も、だからすぐごちそうになるっちゅうね、あっという間に。あの辺の炊き込みご飯も美味しいでしょ。前グリーン家ご一行が来た時も炊き込みご飯なんかしてたけど、その辺もね、おばさん。そりゃおばさんですから。すごい。そりゃそうでしょうっていうことですよね。幸せな。ありがとうございます。それは文句の一つも出ないですよ、これはね。ということです。だから、これが、この感じが夫婦円満の、だから、もうね、長く続く。で、なんて言ったかな、大場さんは、できないことは手を出さないもんね、みたいなことを奥さんが言われてたと思うんですけどね。洗濯物とかするけど、その冷蔵庫系とかは、な話だったですもんね。確かね、この前言ったんですけどね。そうです。僕はだから、冷蔵庫をいじったりするんで、昨日うちは、次男次郎丸がでっかいコウイカを釣ってきて、2キロか3キロあったか、でっかい。で、それで、イカスミとゲソを、 絡めて焼いたやつをつまみで作って、それを食べて僕はオンライン飲み会に行きましたけど、イカスミ食べたことを忘れてトイレで、まあ汚い話したんで、あのびっくりしたね。あ、そっか、イカスミかと思いましたけど、あ、なんで来るんやろうと思ったんですけどね。まあそんなこともイカスミあるあるということで。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、以上。以上ですかね。はい、ありがとうございます。ハッシュタグオロネポでは皆様からのポスト、心よりお待ちしております。ハッシュタグオロネポカタカナで、ハッシュタグオロネポでポストしていただきましたら、私、大変喜びチョボランマン、マンモスレピーでございまーす。以上、ハッシュタグオロネポでした。桃屋のさんのオールデイズだネッポン。
いや、もう何ですか。
私じゃダメ、
私じゃダメ。
はい、エンディングでーす。
ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
はい、山口の中心から、片隅からお送りしております。宇部市の中心からお送りしております。桃井のさんのオールデイズ・ザ・ネッポンでございます。第472回でございました。桃井のさんのオールデイズ・ザ・ネッポン短く略すと、オールネポー。はい、ということでお送りしました。まあ、結果に対、まあ、ページ復旧できてよかったです。スペシャル8時間89分、98秒で復旧しましたけど。あと前もちょっと話したんですけど、まあエンディングで言うことじゃないかもしれないけど、あれ、この報道であったと思うんですけど、まあ長男ブライアンの同級生の、剣道部の、高校の時にいじめで、東海大福岡の剣道部って言ったらわかるかな、ニュースのやつで、自殺しちゃったやつの、もう高校生の時の話なんで、もう長男ブライアンも21歳か。の、裁判がまた先週あって、それが、まあニュースでもあってて、長男ブライアンも、妻ジェニファーもその裁判見に行ったんですけど、で、4人、先輩、上級生から加害者がおって、4人中3人はもう和解してるんで、1人そのボスっていうか、主犯格って言われてる人の裁判がまだ、そんなつもりはなかったとか、なんかいろいろお仕置きをしたつもりで、別に、いじめじゃないですとか、まだ未だにそのみんな言い逃れしてるけど、みんな和解しても反省して罪を認めてるけど、その人は、で、九電工に就職が決まったけど、それの、そんな人を就職させるのかっていう投書があったりして、就職もなくなって今働けてないとか、すごいやべえやつ。これが、何？まあでも僕も会ったことあるけど、その、何？生活態度が悪くてお仕置きしたとかいうやつには思えんし、なんかもうすごい、だから、弁護、まあでもそんなことあるかどうかわかんないけど、弁護士と一緒にシナリオを作って、練習して言ってるのか。あとなんか裁判、その、証言終わった後、席に着くときに似たって笑ったとか言う。本当かどうかわかんないですよ。その、まあ、長女ブレン、長男ブライアンと、妻ジェニファもそう言ってるんで、まあ、まあ、でも真実は一つやし、まあね、そんな言い逃れ、どうなんやろうと思って、怖いよね、と思って。で、結局、判決が9月に出るんで、今、和解した方がいいよっていう話なんですけど、罪を認めないってことは、判決が出るってことみたいなんですけど、まあでも、なんか、なんとも言う、あるよね、そういうの。どうなんやろうね、あれね。本当のことを隠し通せるの、もう全部調書ももう見るに耐えない内容の調書が、みんなの証言がもう集まってるけど、主犯格は違うって言ってるらしい。でも、ね。なんか、なんとも言えない。もうほんと、ミセスグリーンアップル聞いた方がいいと思いますけどね。ちゅうことです。はい。オルネポエンディングテーマ、笹山で、ブラック、イン・ザ・ボックス。
嘘など初めから来ちゃいないさ。重ね合わせてばかりじゃ剥がれてく。並べ立てたのは今までの理由だろう。そんなものよりも今を聞かせて。答え合わせならまだ早すぎる。未来など見間違えるものさ。行方不明のままの機能を探すより素敵なことを語ろう。悲しみは分かち合って行けるものじゃない。 Black and Beauty 鳴らすのさ。誰に届くはずもないこの夜を埋める。二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ。誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルーツ。先など初めから決めちゃいないさ。誓い交わしたものさえ消えてゆく心。踊るなら約束はいらないから。そんなことよりも声を聞かせて。運命論なら信じちゃいない。明日などこの手で開くのさ。光も見えないままの希望を嘆くより、その確かな絶望に浸れ。喜びは待ち焦がれるだけじゃつかめない。 Black and Beauty 鳴らすのさ。誰に届くはずもないこの夜を埋める。二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ。誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルース。信じることにも疲れた。初めから何もなかったのだろう。行方不明のままの昨日から抜け出さずにいたのは僕の方。光などどこにもない。まして闇などありもしない。瞬き一つで変わる。Black and Beauty 鳴らすのさ。誰に届くはずもないこの夜を埋める。二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ。誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎなままの Black and Beauty The Pop Parade 消え失せるばかりのこの夜を埋める。
それでは皆さんまた夢でお会いしましょう。あーでーだ
ー。福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネポー。